山川琴美と岡崎瑞希と
島田紀子と
舞中の
ノープラン放送局、
せーの、
なんと語るラジオ。
久しぶりにグダグダだわ。
リハできたのに。
本当だよ。
なんで忘れたの。
先月できてたじゃん。
先月できてたよ。
なんでできないの
か。なんでできなくなってんの。やる気ないのか。
いや本人を目の前にすると
萎縮しちゃったの。
うまくいかないもんだね。
よくあれだ、あのモノマネ決定戦みたいなやつで本人登場みたいな。
そうそう、それとは違う。それとは違う。
違う違う、目の前にいるからね、うん、後ろからはやってこない。
そっか。
もういるの知ってるし。
いや、あれもどう考えてもいるの知ってるでしょ。
嘘だよ、あれは本気でびっくりしてるんだよ。
やらせじゃないもん、やらせじゃないもん。
え、あれ知らないでしょ。あれ知ってる。
知らないんじゃない。
いや、でも普通に考えたらそのまま一緒に歌えるあのクールを分かってんのおかしくない？
いや、出てくんの知らないけどリハはしてると思う。多分
知ってるって言うんじゃないの。
いや、まさか出ないだろうと思いながらリハしてると
思う。あー、なるほどね。あー、なんかちょっと、こんなやり方でいいの？もう一回歌っていいんですか？みたいな。
そうそう、まさかご本人様とリハ？
リハからね。ダメじゃん。
そういう状態だね。
そうそう、そんな感じだね。違うよ。違うって。
違うの。もう見られて、なんか睨まれたカエルみたいになってんじゃないの。
睨んでないし。
あ、ほんと。あれいつもの目つきだから。
睨んでないし。これいつものマナコだから。
そう、若干微笑んでると思う。
なるほど。
大丈夫、私ちゃんと聞いてきたから。
何が大丈夫なの。
うん、今日は私にはついていけるよって。
あ、そういう意味ね。
メールもね、あの前回のね、
うん、こういうの来てますよみたいな、た
りとか来てたけど、全部わかるよ
って。すごいね、プロ意識だね、プロ意識。
今日はまいちゅから来たいって言ったの、それともこっちゃんがまいちゅお前来いって言ったの。
どちらからともなくですよ。
うん、俺暇だぜ。
13時からだぜ、
うん、じゃあ行くぜ。
懐かしい。なんか
来たぜ。
懐かしい。
本当懐かしい、
ね、懐かしいね。そっかそっか。ということで今日はじゃあ4人で、う
ん、はい、
にぎにぎしく、
はい、
てかもう最初からバラバラだけど、
いや頑張って前中。前回のようにたくさん突っ込んでね。
頑張る。
楽しみにしています。はい、ということで、
はい
はい、
はい、
ちょっとちょっと私、うん、気になることをいくつか言っていいかな。
なんだろう、
皆さん急に。
あの前回の放送あるじゃないですか。
うん、ほうほう。
あれね、1枚目の人名前呼ばれてないからね。
嘘。嘘だ。
本当に？
日月さんね。
嘘。名前呼ばれてない。
名前読まれてないからね。
ね、ちょっと急にお説教？
あと私巨人ファンじゃないからね。
おうちらねって言ったじゃん。
みんなで適当に言いすぎて。
お
うちらねって言ったじゃん。
ちょっと待って、誰からも名前が呼ばれてないですけど、みたいなの。
いやでもね、あのね、本人も言ってない。
トークの最中に日月さんって出てきた。
言ってる。
いや、マジでちゃんと聞いとるやん。もう、
私違うよ。その、名前を読まれてないのはもう一回聞いたからね。私聞き逃したってもう一回聞いたけど、やっぱり読まれてないの。でもな、まあ私はこの内容で、
内容で
日月さんだなってわかるけど、うん、
内容で全然もう日月さんだって思ってたから、まあ、何の違和感もなかった。
そうだったかもしれないね。
そうだったのよね。
まいちゃんわかんないでしょ。
美月さん本人からも僕の名前は
言われてないって言われてない。
最終的には言ったから。
あ、そうか。
美月さんが、みたいな、ね。
途中で言ったから。
いや、今度から途中でなんか挟むことにしようよ。
名前を？
そう。
自分で？
名前を？
言ってあげて。言ってあげて、最初に。
最初にね、こっちが名前読めば。
そうそうそうそうそうそう。あら、ごめんね、ひづきさん。
だから、私、しっかり聞いてきたから、マダムも分かってるから、大丈夫。
さすがやな。
マダムの話
も、
ね、
話も大丈夫だよ。な、今回続きも来てるみたいだけど。大丈夫だよ。
そう。
テーマ行こうか。
行こう、行きましょう。
もうよろしいですか？
お腹がおかしいんだけど、私も。涙が目やにじゃない。
涙が目やにってどういうことよ。
ちょっと
顔洗ってきなさい。
大丈夫ですか？あれだよ。スライム刺して、
スライム。あ、スライム、私のスライム。
しんどい、しんどい。
私のスライム。
ね、もう使い物なんなくなっちゃうじゃん。目がってなるわ。
痛くなっちゃうからね。
おかしいな
ぁ。よし、テーマ行こう。これ、どうなって、上からじゃなくてもいいんでしょ、前回の話受けていっぱいあるけど。
あれ、みんな突っ込みたかったのかな。
かな
ぁ。どうしたんだろうね。
どうしたんだろう。そんな？
じゃあ、このちょっと、前回の話を受けて、1枚目いくよ。
はい。
誠さんからいただきました。
ありがとうございます。
チームのナルラジの愉快すぎるお嬢様方ごきげんよう。
ごきげんよう。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
104回では、箸休め的なトーンのこっちゃんが初めて不在。でも、まいちゅうが突っ込むし回していくので、流れがスムーズに感じました。
おいおいお
い
お
い
お
い
お
い
お
い。
褒められてる。
これいいやつかな？
いいやつ、いいやつ。
さて、出会いとは、
もう終わった。もう終わった。
もうちょっと離れろ。もうちょっと離れろ。
さて、出会いと別れということで、先月のことを覚えているかは分かりませんが、3日間の出会いというのは、鳥取砂丘を裸足で登っているときに、おばちゃんに気持ち良いのかと聞かれたことくらいしか記憶に残っていません。
あら、そうなの？
それでは、あまりにひどいので別の話を。
うん、
若い頃、6畳一間、風呂なし、トイレ共同という安アパートというよりは下宿のようなところに住んでいました。すると、隣の部屋に女の子が引っ越してきました。そんな場所だったので、そのうち話すようになり、仲良くなりました。女の子の部屋には友達も来たりしていたので、その友達の一人とも話すようになったのですが、その友達は女の子が留守の時など、私の部屋に入って待つようになっていったのです。で、ご想像の通り、その女の子は私の部屋を訪ねてくるようになり、いつの間にか付き合うことになりました。そして、同棲するために別の部屋を借り、その下宿を出ていきました。その後聞いた話ですが、もともと隣にいた女の子も私に好意があり、私と付き合った友達とは契約になったそうです。その彼女とも結局は別れることになったんですけど。こういう出会いと別れどうですか？
どうですか？
おい、どうもこうもねえだろう。
待って、本当それ、本当の話？
なんかさ、ラノベみたいだ
ね。そう
ってか、
本当だよ。
そんな体験をしている人が、他にもいたんだね。
他にも？
リア充結婚したやつらは何人かいるけど。
他にもってどういうこと？
他にもって？
え？
なんだこの空気。なんだこの空気。
リスナーさん同士で結婚してるし、
あ、
なるほどね、そうだね。
まあ、こういう感じで付き合わせる方も他にもいたのかな。
すごい、
これすごく
ない？だってさ、このメール最初俺を褒めてたんだよ。それがさ、気づいたらさ、何これ？
リア充の話。
まあでもね、結局は別れることになってるから。銃なのかはよくわかんないけどね。
だってこの時は銃してんじゃん。
まあそうね。
この時は銃してんじゃんね。
銃。
いや、それ正解なの、言葉として。
充実の銃じゃんね。
そう。
何ちょっと伝わり合ってんだよ。
そう。
銃してんじゃんね。
え、わかったでしょ？
なんとなくね。
ほら。
そうだね。あ、ありがとうございました。
出会いと別れだったよ。
本当だね。
両方だよ、両方。
す
っげえなー、それなんか本にすりゃいいのにね。
こんななんかドラマチックなことないな、生きてきて。
ね、
ええ
ー、ないこんなドラマチックなこと。
ええ
また、またすごい空気になっちゃった。すげえ空気になっちゃった。
出会いと別れって言うと、
いや、ここの出会いと別れが起こっちゃダメだよ。ここで別れ起こっちゃダメだよ。
いやいやいや、みんなそんなにドラマチックなの？ってあるの？
ないない。
あれ？あるの？
ないないないない。
びっくりしちゃった今。
私でも数が少ないから 自分が漫画にするときに実体験はなるべく最後まで撮っておこうと思って人の話ばっかり聞いてそれを元にお話は書いてるけど、
へー、
でも 何かしらこれだけ生きてると1回か2回あれってなんかすごい出会いとお別れだったなみたいな恋愛体験
見てこのか
ねえ、
見て見てこ
の星空を見つめるチベットスナギツネがいるよ。
泣きそうだよこのチベットスナギツネ。
あれ
ちょっとあのスライム刺してあげようか。
あ、そうだ、スライム、スライム。
そっち、そっち。
やばい。あの目が細くて入りません。
入って
きてじゃあもう一個、もう一枚というか、あの、テーマいこうかな。ね、これはね、寝落ち武者さんです。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるらじわ。
なるらじわ。
はい、今回のテーマが出会いか別れということで、特に今まで記憶に残るほど別れもなく、こいつもか。物を捨てられないタイプなので、物に対する別れの思い出話もないので、出会いに関するお話でも一つ。
はい。
中高専門学校時代から、今でも付き合っている友人が片手で数えられるくらいはいるのですが、うん、中学時代にクラス委員を決めるじゃんけんで最初はグーでチョキを出して勝手に負けて以来
自分から負けたんだ。
今でもずっと付き合っている友人以来どのようにして出会ったかいまいち思い出せないのです。
はあ、
逆に彼らに聞いてみても口を揃えていつから仲が良いのか全く思い出せない。思い出せる最初ので思い出ですぐに仲が良かったと答えるので今でも他人と仲良くする方法が分からず人見知りを引きずり続けております。
なるほど。
ナルラジガーズの皆さんにはどのようにして出会ったか分からないけど仲が良いという友達って言ったりしますかっていうことで逆質
いやそれこそ子供の時に幼馴染的な人ってそうじゃない。気がついたらもう仲良かった感じする。
まあ、
な
ん
か、それは理由がある。多分、幼馴染っていう理由が。
家が近所とか。
いや、家が近所だけど、どうも初めましてがあるわけじゃん。そこの経緯を覚えてない。全然。
あー。
それ、子供だから。
記憶？
記憶がない。記憶がないだけじゃない。
大人になってから、こっち出てきてから、最初が、最初から覚えてない人はいない。
一番最初の出会いが
覚えて
る。だからその最初に会った時の印象を覚えてると、大体どうやって出会ったとかっていうのも大体くっついてくるよね。それがいつの間にやらいたよねっていう人ってあんまりいなくないな。
だからこれは、出会いはあるけど、いつから仲良くなったのかがわからないってこと
だよね。ちょっと全く思い出せない。で、
だから出会いはみんなあるんだけど。
最初の思い出ですでに仲が良かった。
素敵だね。急に仲いいなんて素敵じゃない。
ちなみにこっちゃんと藤本ちゃんは覚えてる？
覚えてる。
それがきっかけで急に仲良くなったのか、だんだん仲良くなったのか、気がついたらなんかもうそうな
った。舞台を一緒にやったから
、で、同じ帰り道だったから、
そういうの多いよね。
食べて帰ったら4キロ太ったの。
それはすごい強烈な思い出だな。
私と食事が一緒になったらね、こっちゃんが4キロ太った
の。もう別れちまえ、別れちまえ。
びっくりしてね。前終わり、前終わり、すき家によってね。
しかも、
牛丼を食べて帰るから。
そういうやつ。まあ、でも、芝居の帰りお腹すくからね。
そうそうそう。
でも、一日中稽古してたから、
うん、
朝ご飯買ってって食べて、昼食べてみたいなね。
そう、昼食べて、で、夜帰り、夜、まあ、夜なんだか昼なんだかみたいな感じの時間に食べるから、
あ、
そうそうそう、帰り道、10時、11時ぐらいに、また夜ご飯食べて、そっからまた歩いて帰ってってやってたら、
結局今何食食べた？何食食べた？
そうやってたらね、私がね、みるみる4キロ増え
た、ね。私は通常の生活だったから、それが。
なんかね、舞台やると大体減るって聞くん
だよね。そうね。そうだよね。
まあ、スタミナって大事だからね。
そうだよ。
ね。
おかしいよね。
でもまあ、親密になってったのはそのあたり。
でそれで言うたら、前中とはいつから仲良くなったのかよくわかんないよ。
お！
お！
出た。
いつの間にか。
でしょ？
これ何これ。これどうすればいいの？
前中と仲良くなった？
ちょっと待って。
待って。仲良くないってこと
は。コンパ中で。思い出せないなって思ったの。
まだ仲良くないんじゃないかな。
まだ仲良くないのか。
いや、私多分あれだよ。
どれだよ。
あの、バイト先が一緒だったからじゃない？
はぁ、あ、
その当時。
あ、そっか。本当だね。
本当だね、うん。そうだね。
一緒に舞台やったのにね。一緒に舞台やった時じゃなかったんだね。
その時、うん、先に舞台なんですけど。
うん、まあ、しょうがねえや。一緒に舞台やった時は仲良くなくて。
思い出した。
あれ、
これか。これ、私そんな遅かった？
そんな前、そう、だから一緒に舞台やる前からもう仲良かったと思うんだけど。でしょ？
え？
あの、一緒に、え？
これだよ、これだよ、きっと寝落ちさんが言ってるの
は。そう、そう、もう次行こう、次。うん。なんか俺の心が折れる前に。
存在は知ってたよ。
おい、待て。ありがとう。
大丈夫、大丈夫。
だいぶ昔から存在は
知ってた。
入ってきた、あの、後輩として入ってきた時ぐらいから、ね。
そうそうそう。その時はあんまり良い印象じゃなかったみたい。
そうなの。同期にね、そっくりで嫌なやつがいて、似てると思って。
うん、なんか、とばっちりだよね。
とばっちりだよね。とばっちり。ひどいもんだ。
ひどいもんだね。
次行こう。あ、私じゃない。どうぞ。
じゃあ、これも前回のお話を受けて。
はい。
あ、スーパー副部長さん
と、はいはいはい
はい、
ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
ラジオとの出会い、声優との出会い、うん、最長十数年付き合いのあるリスナー仲間との出会い、
あ、そうかそうか、
はいはい、カープとの出会い、
素敵。
ね。カメラとの出会い、さてどれを書こうかなと思ったら意外なところで食いつきがあり、驚いたスーパー副部長です。あ、なるほどね、うん。まあ、ラジオ、声優、リスナー仲間は岡崎さん絡みなんですけどね。こっちゃんには何のこっちゃと。
何これ、シャレかな？
シャレなのかな？
急にシャレかな？
びっくりしちゃった。
うん。
まずいちゃった。
噛んじゃった。
さて、岡崎さん、藤本ちゃんご就寝のマダムですが。出たよ、出たよ、マダム。
はい。
先月のメールの通り、出会いは元取引先相手です、
うんうんうん、
東京出身、三重県在住、
うん、
お勤め先は名古屋の某ラジオ局でヤクルトファンです。
ほ
う、あ、なるほどね。仕事では電話でのやり取りしかなかったため、顔を合わせたことがなかったのです、
うんうんうんうん、
マダムには確か LINE で写真を送ったので、僕の顔は予備知識があると思います、
うん、
なるほど。実は去年末、マダムが出張で東京に来るということで、お茶でもしませんかとお誘いを受けたのですが、時間が合わずご破産に。
あらま、
うん、
今年になって私が東京で見逃した歴史物の展示会が名古屋の博物館で開催されるのを知ったことと、うん、その間で名古屋ドームでカープ戦があるということでお誘いし、うんうんうん、念願が叶った次第です。
なるほど。
試合はボロ負けでしたが。
あら
ー、それは思い出だよね。
そうね、だから、うん、マダムはカープファンじゃなかったから一緒には行ってくんないんじゃない。
そっかそっか、行くから。
そうだね、ヤクルトファンだもん ね、
ね、 ね、
うん、
ちなみに今回名古屋ドームを訪れたことで、セリーグの本拠地で行っていない、あ、行っていない球場は甲子園を残すのみとなりました。
あら、
すごいね。来年は気がついたら阪神ファンになっていて、某ポケベル男さんと行こうかな。え、何、カープやめる気？
いや、ほんと、今までありがとうございました。ほんと。
前回盛り上がった石原のインチキですが。石原インチキでググると4200件。
まあ、インチキだからね、ほんとに、ね。
インチキじゃないって！ご興味を抱かれたらググってみてください。今年も空振りなのに2点ゲットというインチキ伝説が残っています。
さすが
すごいんだよ、さすがでしょ、ね、石原。
いや、すごいのは、あの、二人ホームに帰ってた、その、チーム、うん、
あ、カープ
で、
ね。
そうそうそう。
そうね、
石原が失敗してんのに、ちゃんと帰れた二人ってことね。
すごいね。
すごいよね。
さすがだよ。
さすがだよね。
石原ありそうだね。
石原がフォローされてるってこと。違うよ、石原はきっちり仕事してるよ。
石原は
空振りっていう。
空振りっていう仕事がない。ちゃんとキャッチャーもやってる。
そう。
ちゃんとやってる。
大変だよね。そういう期待も背負っちゃうじゃん。
そっか。
なんか、やってもやらなくても、
今日は
ヒーローインタビューで水かけんじゃないかなって思ったりするわけでしょ。
水かけない石原じゃない。
あ、 あ、違う人だ。
それは鈴木
違う人だ。
違う人
もうチンプンカンプンで。
いろんな人がいる。
名前がいっぱい出てきたらわかんなくなってきた。
ほら、石原覚えてやってください。
いい時期でいいの、ね、
石原。石原、ぜひ石原をよろしくお願いします。
おい、ちょ待てよ、これ石原障害のメールじゃねえだろ。
いや、だからマダムはそうやって出会ったということで。
おお、これで俺だろ。ねえ、
でマダムをじゃあカープファンにしようよ。
ああ
、でもヤクルトファンだってなかなかならないんじゃない。
ならないね。
何、うん、そのもうそこがもうすでにわからない何かがあるのね。
だってヤクルトって言ったら
なんかさ、最初からもう違う球団を応援してたら
ね、
移行しないでしょ、あんまり。
しないしない。
そうなんだ。それこそ知らない人を連れてって楽しいってなってね、
うん、
赤く染めた方が早い。
赤く染める。
そ
うね、赤く染める。そうね、
いい言葉だね。
いいね、赤く染める。
私ちっちゃい頃かぶってたよ。
あ、そうだよ、女の子だからカープ帽。
女の子だからカープ帽だったよ。お兄ちゃんヤクルトだったから青だった。
青だった。男の子だから青。
男の子だから。
なるほ
どね。そう、
でもお父さん巨人ファンだった。
なんだよ、ぐちゃぐちゃだな。
ぐちゃぐちゃ、ね、巨人戦しか見せてもらえなかった。
こっちゃんちは巨人ファンなの、うん、こっちゃんは巨人ファンじゃないけど、
うん、私は西武からのヤクルトだ。
え、なんでカープじゃないの。
赤い帽子かぶってたのにね。
ほんとだよ。
あれは赤かったからかぶらされてたんだよ。私の意思ではない。
なあ、ちょっとそんな嫌がんないでよ。
なるほどね、はい、次行こう。
はい、ありがとうございます。
いいじゃん。ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。サバーです。
こんにちは。
今月のテーマ、出会い。うん、僕が出会ったのはコスプレイヤーさんです。コミケやゲームショーなど行き始めてからたくさんの方々と出会うことができました。うん、その数100人以上、
うん、
この場合のカウントは名刺交換などから SNS でつながっている人の人数です。ツイッターの相互フォローとか、
う
ん、すごいね。さて、大事なことなので一番最初に説明させていただきたいのですが、うん、一般の方がイメージするコスプレイヤーさんと僕が知り合ってきたコスプレイヤーさんはかなりズレがあります。
ほう。
一般の方々がイメージするコスプレイヤーさんというと、うん、コミケなどでたくさんのカメラ小僧に囲まれている美少女キャラのコスプレイヤー、うん、テレビでアニメがテーマの、あ、テレビでアニメがテーマのトーク番組の時に登場する芸人さんのコスプレ。
ああ、なるほどね。
いるいるいる。声優さんがイベントの時に扮する自分のキャラのコスプレ。なるほど。1の美少女系はモーターショーなどのコンパニオンと一緒にされそうですし、2はコントみたいにクオリティが低いです。
確かにね。
3はノーコメント。こんなイメージではありませんか。テレビでは話題になりそうなものばかり放送するので偏ったイメージが定着しがちですが、それはごく一部の話、うん、僕の知っているコスプレイヤーさんはコスプレが生活の一部になっているくらいコスプレを本気の趣味として楽しんでいます。例えばドラマ相棒、水谷豊さん主演の人気刑事ドラマですが、はい、コスプレイヤーの中には相棒のコスプレをする人もいるんです。
コスプレ、
紅茶持ってるとかそういうこと？
だからメガネ、スーツにメガネにオールバックとかじゃない？
しかもコミケとかではない。ロケ地を準備して、ブルーシートなどを使用して、現場検証っぽい雰囲気。
あ、相棒ごっこなんだね。すごいね。
まあ一瞬で想像できた。
なるほど。
現場検証っぽい雰囲気の中で撮影をするんです。
ほう。
仮面ライダーや戦隊ものも変身する前のコスプレをして東京ドームシティなどで撮影したりします。
へー。いいねいいね。
あとモンハンのレイヤーさんはそれっぽい山奥のロケ地を見つけてモンハンのゲームシーンみたいな撮影をしているそうです。もちろん装備品や武器は全部手作りです。造形レイヤーっていうそうです。
あ、
モノマネとの違いは動画ではなくあくまで写真ということです。
ほうほう。
アニメのコスプレをする人はキャラ愛が強いので可能な限り自分のキャラに近づけようと男性でもメイクの研究をしますし、エステやダイエットや筋トレなどで肉体改造をしているそうです。
すごいな。
若い人が多いですがイベントなどで人と接する機会が多いからなのかとても受け答えがしっかりした人が多いのも特徴です。コスプレを通じて知り合った人同士がツイッターなので今度何々のアニメのコスプレしたい、みんなで一緒にやろうと仲間内でアニメの登場人物を揃えるなんて話はよく目にします。うんうん、合わせというそうです。
合わせ、すごい、私たちも用語があるんだ。
ちょっとなんか入門編みたいな
ね勉強になってる。
それで出会いのお話ですが、そうだそうだ
そうだ、ね、
そうだった、テーマだった。
マイプレイヤーさんと出会うきっかけといえば、僕はカメラマンなので撮影させていただいていいですかと声をかけるときになるのですが、囲みや大行列になる美少女キャラと違い、男性キャラや男装キャラはすごくイケメンやクオリティが高くても撮影する人が少ないんです。基本僕はそんな人を探すようにしているので、イケメンの友達がたくさんできました。
なんですって
クイズ気が微妙に
興味が。外国人の方ともたくさん知り合ったんですが、皆さん日本語が上手です。しかもイケメン。なかなか理解されにくい趣味ですが、僕も若かったらやってみたかったです。今後も撮影は続ける予定なので、新たな出会いがありそうです。で、
やばい、だ朝おばあさんに紹介してもらえばイケメン
ちょっと待って、
イケメンイケメン、なんかノーコメントすぎるね、すげえ顔してたよ。
あれはちょっとお見せできないね。
だよね、
スナギツネじゃないの、
スナギツネでもなかった。そう、のっぺらぼうだっ
ちゃう、面白い。
でもたまに私もなんかあのツイッター上とかを見てると、うん、ものすごいクオリティの高い写真のコスプレのやつが、うんうん、それこそ何万とかね、そのレベルでリツイートされてる人たちのやつって、うんうん、すっごい命かけてるように見えるから、そういう人たちのことを言ってるんだよね、きっとね。
そうだと思う。
動画ではなく、
あくまで写真、
もう一枚の本当になんていうの、絵のような感じで、ライティングからその場所とか、場合によってはなんか多分あの廃墟とかを使ったりとか、それこそ群像みたいなやつ、うん、何人か、私はそのゲームを知らないからわからないけど、リツイートしてる人たちがすげえすげえすげえって言ってるから、きっとすっごいクオリティ高いんだろうなって思ったりとか。
すごい、
なるほど、ね、
面白いね、
ね、コミケにも、コミケじゃないか、コスプレにもいろいろあるってことね。
ということだよね。それも勉強になった。
これあの出会ってで出会ってどうしてんだろうね。
出会いか別れ。だからまだ、まだ出会い続けてんじゃない、いろんな人と。
あ、続けてるだけ？
うん。別れまで期待しない。
違う違う違う、別れとかじゃなくて、出会ってこうさ、ツイッターのなんかこう相互フォローみたいな人数がわーって増えてってるけど、
うん、
そこから先になんかこうみんなでイベントやりましょうみたいな感じになったりとかはしないのかなと思って。
ああ、でも実際やってる人たちはいるんじゃない？それこそそのさっきのやつ？
そういうののお誘いが来て、またカメラを持って、わーいって行ったりするのかな。
例えば、朝晩さんに撮ってもらった写真がすごく綺麗でとか、だとやっぱり必然的にやっぱりあの人に声かけようかなみたいなんで、で、そこからまた、この人の写真クオリティ高いからってお誘いを受けていったりとかすると。
この撮影される側がこういう風に撮ってほしいんです
よ。そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
くれるようにとかね。なるほどね。
コスプレすればいいのにね。若ければとか言ってたけど、若くないコスプレすればね。
ね。
ああ、なるほど。うん、朝晩さんができるコスプレすればいい。
そうそう。どうして若いキャラをって話でしょ。
ああ、そうか。例えば、篠山紀信さんのコスプレとかして写真撮ったりとか。
あ、そういうこと？そういうこと？
カメラマンじゃない、カメラマンのコスプレ。
そういう世界じゃない。
斬新。
斬新。
どんどん乗って、こうやってもらうみたいな。いや、
でも、朝晩さんからしてみれば、撮る方が楽しいわけで。
そっか。
まあ、でもやってみ
たいって言ってる。やってみたいって
言ってる。若かったらやってみたかったって
。若かったらコスプレしつつ写真撮るってこと？
それもか、
なんか、
ま、別なんじゃない？写真も撮るけどコスプレもして撮られる側にもなるんじゃないの？
もうお前、入り込んじゃっても OK みたいな。
でもそしたらもうどっちがどっちってなるから。
そうだね。
うん、撮るだけでいいかな。
なるほどね。
うん、でもすっごい楽しそう。なんか、こういうなんか気合の入ったものって、写真も確かに見てて楽しいから、作ってる時もきっと楽しいよね。
面白いですね。
うん、ありがとうございます。あと外国の人が今すごいクオリティが高いというか、綺麗な人も多い。
だって、外国人っていうだけでちょっとさ、コスプレ映えするキャラもあったりするじゃない、
うん、まあなんかあの、中性、中性という言い方も悪いけど、
キャラそのものがね、なんか外国の方っぽいイメージもある。
なんかね、SF とかや
ってたら、そうそうそうそうそう。
ね、やっぱりね、日本人が金髪にするよりはね、
まあそうだよね、顔の作りとかがね、
金髪の方がね。
そんなことないよ、みんなも似合ってるよ。
何でその。
いや、そうじゃなくて、よくわかんないや。
リスナーの、
なんか、下手くそなフォローしてた。
そうかもしれないけどね。
下手くそだった俺。
あ、 上がりました。ありがとうございます。もう一枚いっちゃおうかな。
はい。
おっと、こいつか。あきらくんに。
ねえ。おっと、こいつかって読む前に言う言葉かな。
びっくりした。
ごめんね。元気だね、あきらくんね。と思って。岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、ゲスト様、スタッフの皆さん。ねえ、ナルラジは。
はい。どこも。
気合い入れたら岡村さ
ん。はい。そのテーマ、出会いと別れ。出会いか別れ。なんですけれどもね。いっぱい書いてるけど。
あー、またかっやばい、私、浅間さんだったから割愛しないで全部読んだよ。
なんでこれ
これが、これが、岡崎先生だったら多分割愛されるんだろうなって思いながら全部読んだよ。
ほぼほぼ私の昔のラジオのことしか書いてなかったなと思ってね。まあ、言ってしまえば私がやってたラジオは1999年、
うん、
うん、
その前からやってたような気がしないでもないけどね、
うん
うん、でその時のなんかパーソナリティがいたんですけど、うん、
はい、
その子が好きだっていう話と、
はい、ようやくしてもう、ねって考えるなら読めばいいんじゃないですかね。
今脳みそ無駄にフル回転じゃないですか。読めばいいのに。
そうだね。その子に会いたいって書いて
る。あれさっき聞いたな。
なるほど。
なるほどね。その子に会いたいのか。
その子に会いたい。な、探偵ナイトスクープに依頼するかもですって書いてあります。
ああ、な、会いたくて。
うん、会いたくて。お前この人のこのしか言わねえじゃないかっていうぐらい好きだねっていう話だったんですけど。
はい。
ありがとうございます。
終わっちゃった。
終わり？
うちらのっていうか、みんな言ってたっけ、うん、言って
ない。出会い。
出会い。
か、別れ。
あ、別れ。
まあ、言うたら、だから、もう、マイチューとのその
話。そう。
待って、どうしよう、待って。
マイチューとの、その、で、それで言ったら、結構、その仲のいい友達の中では、私は、いつからだろうってお互いに言ってんのがナバなの。なんか、いつの間にやら、うちら仲良くなってるよね、みたいな話してて。
確かに。
でしょ。そうなの。
へぇー。
そうなのよ。お互いに、あれ？そういえばそうだね、みたいな感じになってて。
あ、でもそれを言うなら私なんとなくわかるかもしれない。多分、ナバちゃんとそれこそドラマ CD とかの関係であった時に、こっちゃんが先輩でみたいな話になってて、
うんうん、
で、某イベントの時に、あの辺のみんながうちのスペースに遊びに来てくれた時に、こっちゃんもいるよ、みたいな。
ほーん。あれすごいなんか、ぽやんとした顔してる。
すっごいもう、本当に最初の頃だと思うけど。
そう。
でも私の方が先に岡崎先生と出会ってるから。
待って。
何の嫉妬？
どうした
何の嫉妬してんの？
ナバより先だもん、私。誰よりも先だもん。この誰よりも先に出会ってるから。
それは確かです。もう、勝ち誇った感じ。
待って、これ、そういう大会だっけ？
そう、だからその時に会って、どうも初めまして的なご挨拶をしてるのを横で見てた、私。
あのね、私は、ナバとは一緒にレッスンを受けた記憶がほとんどないんですよ。
いや、私は一度もないよ。
だから、
うん、
もう、別格だったから。ナバがね。
すごい
養成所時代からね。別格だったから一緒に、なんかレッスンをした記憶がない。藤本ちゃんもあるけど。
そう。
私、あ、でもそっか、ナバの代からは違ったのか。
そう、ナバの代からは一緒にやってない。違う。
舞台をやってないんだ。一緒に。
うん。それはある
ですね。
そう。藤本ちゃんはね、
うん、
なんか、そのちょい前ぐらいに、それこそ、挨拶したことがあるって言われたのに、が記憶がないのがものすごいショック。
え？
なんか。
ただ覚えてないだけでしょ。
いや、こんなインパクトのある人、普通覚えてるよね。
最初からはね、そん
な。何今の死には
あの最近はもう包み隠さんでてくるから。昔はもうちょっとね、なんかオブラートがあった記憶。
そうだったのか、うん。なんかね、それこそ誰かのライブか、その、お芝居かのなんかの時の、うん、多分打ち上げの席だったかなんかだったと思うんだけど、にいましたよって言われた時に、
私そんな包んでた？
わかんないけど
包んでた。だってラジオでゲストに来てもらった時のインパクトがあまりにもすごすぎて、 その瞬間から私の中では藤本ちゃん藤本ちゃんだなって思ってたんだけど、うん、それが初めての出会いかと思いきやそうじゃないって言われた時、ってひっくり返してもひっくり返しても出てこない。
いや多分会ってなかったんだよ。
違う人だ、
うん、違う人、私じゃない。
でも山口ゆかちゃんとか覚えてたよ。
なんで私覚えてないの。
いや、井ノ口のインパクトが強すぎた
んだ。そっかそっかそっかそっかそっか、
消えちゃったんだな。
消えちゃったんだ。
なんか寂しい気持ちになっちゃったね。
これが別れかな。
別れなの。誰と誰との。なるほどね。
へ、毎日は多分あのそれこそ肉の会だと思う。
肉の会、
あの藤本ちゃんの誕生日。
あ、誕生日、
うん、そうそうそうそう、そう、
マジで。
あれあれあれあれあれあれあれあれあれ、
あ、なんかそう、じゅんぐりじゅんぐり、
じゅんぐり、それぞれが寂しい気持ちね。
そう、
なんかしょんぼりした会になっちゃった。
あれ
おかしいな。
一緒だとは分かんないよね。
肉の会は肉が主役だからさ。
まあね、うん、まあね、
藤本ちゃんが主役
だから。そうだよ、私だよ。確かにねって言っちゃった。肉だったらしょうがない、譲っても。
そう、ごめんね。
そうだね。
いや、
なるほどね。
でもあの人どこにいるのっていう別れがまだないのがすごいなって思う。
ああ、
もう20年近く経ってると思うけど。
あの人どこにいるのっていう別れ。
そういえばあの人今どうしてんだろうねみたいな。
結構あるよ。結構あるよ。
あら、まあ、
あんなに仲良かったのにな。
切ない方ですか。
結構あるよ。
まあ、よくあるよくある、
うん、結構あるよね、
よくある
よくあるよね。
でも本当ね、専門学校とか養成所とかだとね、バラバラになっちゃうからね。
そうそうそう、
確かにね、うん、もう名前すら出てこないもん。
それはもうどうでもいいやつなんじゃないかな。
それはいいんじゃないかな。
あ、いいのか。
名前出てこないんだったらさ。
あ、そう、
なんかそのね、養成所通ってた時すごい仲良くて、
うん、
すごいいっぱい遊んでたんだけど、やっぱりそこを出たら、ね、なんか音信不通になっていくみたいな。
確かに、
そこを卒業してからも連絡を取るっていうのはやっぱり少ない。
まあ、ね、特に業界を目指してた人たちとの付き合いってそこを外れてしまったらやっぱりなかなかね、連絡はつけないかなっていう気は。
まあ、今最近すごく会ってる友達が結構長く続いてる感じで、それはなんかもう本当に、ね、それこそ出会いが分かんなくなるぐらい長く続いてるけど、それ以外の友達はもうだ、どこ行っちゃったのかな。
どこ行ったのかな。
どこ行っちゃったのかな。
私とかも高校時代からの初めて会った瞬間から一生の友達になるだろうなっていう人たちは未だに付き合いがあるし、もう何がすごいって、その子たちが書く LINE 私が見ない間に1日でものすごい膨大な量になっちゃうから、うん、なかなか追いかけられない。
なるほど、それでブロックしていくわけね。
ブロックはしないよ。ブロックはしないよ。
それは日常茶飯事だね。
そう、もう追いつけられないし、その話題についても私も LINE 何を押せばいいか分かんないから、本当に既読スルーな感じになってるけど、読んでからね、みたいなね。
ちゃんと読んでんだ。
そう、ただコメントはもうみんな収まってるようだから、いいよね、みたいなね。ちょっと生活がずれると。
タイミングとかあるからね。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それはもう毎日毎日ね、開いたら200件とか出
る。そう、ものすごい数になってる時あるよね。
まあ大体でも私がそうするから。
やる方だもんね。
誰からも反応なくてもずっと一人で送り続けて。
どうした？
あるあるあるある。
ずっと送り続けてね。
最後に誰かしらスタンプポンって一個押されて終わるみたいな。
もうじゃあ途中で誰か押してやれよ。なんかストップスタンプ押してやれよ。
満足する。
あるある
あるある。
デビュー前からの漫画家になりたいって言ってる友達も未だに付き合いがあるし、もうみんななんかそのまま消えてる人があまりいないのはすごいありがたいかもしれないな。
そうね。急にまとめようかな。
そうそう、ちょっとね、
まとめた方がいいじゃないですかね。
そうですね。
はい。あれ、
次のテーマとかあるの？
そっか。それをまだ考えてなかったから後で考えようか。
そうなの。はい。そっか。
ちょっと休憩します。 はい、ということで、もう私。
すっげえ疲れたよ、じゃん。うそ
ーちょっと待って、休憩明けなのに。
うそー
休憩したら、
ねえ、全然じゃん。休憩下手くそだな。
休憩で疲れちゃったみたいになってない大丈夫ですか
休憩疲れるようなことしてる
せいか。こんな休憩下手くそな人初めて見たよ。
いやもうね今日初っ端からテンションがこうずっと上がってるじゃない
そんなことないでしょ、
ね、今までずっとそうじゃない
いやいやいや
もうね後半に来て喉がイガイガしてきました
ほんとじゃあタバスコでも飲む？
いやいやいやいやいやいや喉が痛い時はね豚肉がいいっていうこと
そう
こ
の番組で
そうなの？
この番組で
それはね、うん、藤本ちゃん定義だからね
いやいやいやいやいやいや本当にサムギョプサル食べたら喉が使い終わった後に
出るようになったの、うん、その時はねラジオではカスカスだったのよ
そう、うん、
終わった後にサムギョプサルを食べたら喉がスーってなったの
そう豚の油
豚の油って言われ
る豚の油、うん喉にいいよ。
でも本当歌手の人もね、なんかステーキ食べるとか言うもんね。
そうだよ。タンパク質が修復してくれんだよ。
へえ。脂身じゃないでしょ。赤身を食べるんだよね。あれ脂身を食べてる。
なあれじゃない。美味しいとこだからちょっと脂んじゃない。
マジで。もう今日帰ったら喉カスカスになってる予感が。
サムギョプサル食べましょう。
しましょう。そ
ちらに。おいその前に食ってこいよって話になっちゃうじゃん。
そうね、今こんなに
今カスカスなんでしょ
いや、だって
どうして休憩中食べなかったの
ちょっとね、でも今日はウーロン茶あの控えてきたから大丈夫なんだけどね。
大丈夫じゃないじゃないですか
全然大丈夫じゃない。意外と持ってる方だってこと本当に
誰か、豚の油ちょうだい。
普通といきますよ。
そうですね。お願いします。ね、
どこ行こうかな。
どうぞ。選んでんの
そーっと選んだ
ら。ナラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、ひづきさんです。前回の放送では、山川琴美さんが主にナルラジポンコツガールズへのキレッキレのツッコミで大活躍の回でしたね。あまりの鋭いツッコミに、今日のこっちゃん厳しいと漏らす岡崎さん。それに対して、え、こっちゃんは普段からこんな感じですよ、と藤本さん。大親友の藤本さんが太鼓判を押すくらいなので、やっぱりそうなんでしょう。放送100回を超えるナルラジの中でも神回だったのではと思ってます。今回も2人が脱線もしくはグダグダモードに入りそうになったらガシガシ突っ込んで軌道修正してくださいね。
今ちょっと突っ込まれました。
期待してますよ、山川さん。ちなみに山川さんは前回の配信分をチェックされましたか？
お
ぜひぜひ感想を聞かせてください。
まさにひづきさん。
そして前中さんに一言お願いします。ここ数年結構なペースで山川さん出演のイベントに参加し、私の中で山川さんのイメージも定着していたのに、あの一回で一気にイメージが上書きされてしまい
ました。おい！お前ら、なんてことをしてくれたんだ。わかんないよ。良くなったのかもしれないよ。
そうだよね。そうだよ。
イメージ良くなったのかもしれない。
あれで？
おい、お前らとか言っちゃダメ。
そう、ダメダメ。
早くまた山川さんのイベントに参加して、イメージをさらに上書きしたいです。現段階で山川さんの出演イベント情報がないのが寂しいですが、次にナルラジ関係者出演のイベントは9月の藤本さんのミミルー
ミミルーでいいです
ミミルーイベントになりそうですねあんな名前だったイベント
ミミルーです
ミミル
ー私バカにしてんのか
予約済みです
あ、ありがとうございます。
さんからの最新情報も気になるので、ぜひツイッターの再開をお願いします。
え？
パスワードの再設定なり、アカウントの作り直しなり、お願いします。
あ、そこそこそこそこそこ。すいません。すいません。そうなんです。私ですね、ミミルのライブだよ全員集合。
今
そして旅立ちというね、イベントにね、2017年9月10日日曜日、四ツ谷ハニーバーストというところでやらせていただきます。前売り2500円、当日3000円、ワンドリンク制の全席自由席になっております。詳しいことや、そのチケットなどのことは、ミミルライブで検索してください。
ミミル。
ミミル。
あれ、ミミルだったの？
そうだよ。MIMIRU。ミミル。
ミミルじゃないんだ。
ミミル。
ミミルじゃないんだ。
ねえ。何回言ったらいいのかな、
ちょっと伸ばしてあげて。
伸ばすんだね。知らなかった。 と思ってて、もうスパンと切ると思ってた。ミミルっていう、
だから伸ばしてあげて。
しかもウーがちょっとちっちゃい感じで、
そうそうそうそう。
ミミルライブ、
なるほど、
はい、はいはい、あのブログに行ったらそこでチケット取れるようになってるので、ぜひぜひ皆さんお越しください。普通歌の中だけどちょっと宣伝させていただきます。
何すんの？
ライブ。
歌うってこと？
そうじゃないかな。
ミミルの3人ね。
私知ってるよ。前回なんかね、頭になんかつけてたよ。
頭になんかつけてた。
頭筋持っちゃう。
本当？
頭になんかつけてた。
つけてね、あの、ね、花木美也ちゃんとね、あの、ま、松本幸様とね、3人でね、歌って踊った。八王子。
その前に何つけてたんだよ。
でっかいリボンだっけ？
リボンじゃない。
花だっけ？
耳。
あれ耳だっけ？
ミミルだけに？
ちげえわ。私はミミルじゃないの。
え、違うのか。
いろいろ。
ミミルはひとみさんと竹馬さんと木戸カルさん、三人がミミルなの。
なるほど。
出したじゃんゲストだったから。
そっか。
だから耳つけたの？
そう。
なるほどね。なるほどなるほど。
で本当にそれで納得していいの？
耳だね。耳というか角というか、そう。
うん。
そう。
なるほどね。
で、こっちゃん的にはもうさっきのあの、しょっぱなのあれでもう OK なわけ、前回の感想は。
え、違う、だから言って、マイチューに一言って言ってるよ。
マイチューに一言、マイチューいたの？
いないよ。
ね、そうだね。
私が出てたんでしょ？
そう。
そうだね。
いや、もうね、後半のね、もう疲れただろうなってぐらいのすごいツッコミがね、いや、あんま見たことないマイチューだった。
本当に？
そんな突っ込んでた？
いや、すごかったよ。
え、そうなの？
うん。
そんな突っ込んでたんだ、毎週。今日全然突っ込んでないじゃん。
そう、今日全然突っ込んでないの。
それは、本人が目の前にいるからだよ。
え、待って、私関係ないよね、突っ込みに。じゃあ、私がいると、あれじゃない？あの、話が、変な方向に行かないんじゃない？
そんなことはない。それはね、自分をね、過大評価してる。
すごい、なんか、なんそんな話してないのにすごいところに行ったよ、話。渋谷とか。
渋谷？
なんか、渋谷の地下街、地下が通りづらいみたいな、なんか。
あ、新宿の出口がわかんないから、渋谷はもっとわかんないって話。
でもね、あ、多分メールそんなこと何一つなかったよ、ね。
あのね、私もそうなんだけど、うん、いないと冷静に聞けるんだよね。
何を？
一緒でやってる時ってわかんないんだけど、うん、例えばお休みしちゃうじゃない、うん、でお休みした回を聞いてると、うん、リスナーさんの気持ちがすっごくわかる。
え、それどういう気持ちでした？
だから突っ込みたくてしょうがない。
あ、突っ込みたくなるんですか？
そうでもここにいると一緒に盛り上がってるか、うん、違う話にこうずれてってるのも、
ここにいると渦中だから
ね。ちょっと待って、
うん、でもだって私いない時の回聞いても別に突っ込みたくはないですよ。
だから藤本ちゃんがいない時は突っ込む要素のない
回。嘘だ、そんなことないでしょ。どうなの前中。
いや、もうね、ほんとこの3人が揃ってるのが一番。うん、この3人は最高だよ。
それツッコミなの？
重いなぁ。
いや、まとめてんだよ。
まとめだったんだ。
まとめかい。
だって前回すごい読んだもんね。
いや、そうそう、メールいっぱい読んだよ。
そう言うなよ、そんな読んでねえよ。聞いてんぞ、こっちは、ちゃんと。いっぱい読んだって言ってたけど、そうでもない。変わらんわ。
そう、いっぱい読みましたよね。
読んだ。
なんか俺そもそも先月の記憶ないよ。
マジか。
私はもうあの上から目線発言がもう忘れられなくて。
そう、それしか覚えてない。この人は、すごいなって。
でもそれはもうなんか普通のこと
だよね。そう。だから、普通じゃねえんだって。
突っ込むべきことではないと思ってたから。
リスナーさんも別にそこは突っ込んでないと思うよ。
いや、もうみんなバカになってるよ。
洗脳ってやつだな。
よし、うん。ありがとうございました。はい、じゃあ続いていきたいと思います。
はい。
冷やしちゆうさんです。
ありがとうございます。
ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは。
ナルラジは。
早くもセミが鳴き出して夏を感じている冷やしちゆうです。
え、泣いてるよって？まだ聞いてない。
私もまだ聞いてない。梅雨の雨。これで終了じゃないからね。続きあるよ。はい、梅雨の雨で、気温はそこまで高くないはずなのに、セミが鳴き出すと暑く感じてしまうから不思議です。
確かに。
ね。で、話は変わりますが。
変わる
もうリスナーもどんどんあれみたいな。適当にポイント切り返すようになってきちゃったね。あんまりいろいろ書いても無駄だろって思われてた。すごいポイント、ね。
え無駄なの
私に読みやすいサイズになってます。はい。話は変わりますが、もうすぐ七夕ですね。今年はどんな願い事をしようか。流行りに乗るなら、5000兆円。欲しいでしょうか。
何それ何それ。
私も今ちょっと。
わかんない。
何なんかそういう流行りがあったの？あったの？もし実際に5000兆円もらったら、個人で球団を持って、VIP 席から毎日野球観戦したいです。という妄想はさておき、皆さんはどんな願い事をしますかってことなんですけど、私、5000兆円の元ネタがわからない。
わかんない。
わかんない。
なんかあったのね。
なんか、俺もツイッターでなんか見たけど。
5000兆円、
うん、
じゃあ、あれかな、お国的ななんかでそういう発言しちゃったとか、足りないことになっちゃってるかとか、そういうことなのかな。
5000兆円もらえるんじゃないの。
まあ、5000兆円あったらいいよね。
そりゃ全然わかんない。感覚がわかんない、その5000兆円が。
5000兆円あったら、とりあえず、あの、ブルーレイレコーダー買う。
5000兆円
嘘、もう映画館買えるよ。
立てれるよ。
もうそろそろ壊れそうなの、ブルーレイレコーダー。危ない、危ない。
じゃあ、なんか買おうね。
東芝のやつか。
東芝のやつか。
そう。同じやつか。
同じやつ使いやすいからね。
そう。
使い方わかるからね。
そう。
そっか、でも七夕っていつもさ、
うん、
雨とか曇ってるイメージ。あ、それは天の川。
天の川が見れないってやつです。
あ、そうね。七夕はいつも雨なイメージ。
なんかね、願い事。
東京とかだとね、そうだね、う
ん。してもなっていうイメージがすごいあるんですけど。うん、
七夕って、なんで願いが叶うの？
織姫様と彦星様の願いを叶えた日であるから。
あ、そうなんだ。
というなんかその昔、日本昔話が言ってたよ。
へ
ー。中国かなんかの元ネタは、
うん、
なんかね、織姫様と彦星様のちゃんと名前があったような気がするんだけど、
うんうん、
その人たちがお仕事もせずにずっと二人でイチャイチャしてるのを神様が怒って、うん、で二人を別れさせて、
うん、
でもかわいそうだから一年に一回だけ天の川を渡って会えるようにしようみたいな、う
ん、その二人の願いが叶ったから、
そうそうそうそう、
みんなも願いが叶う
よみたいな流れで、なんか七夕をするような感じになったって。
へ
え。そもそもいつもイチャイチャしてるとかふざけた話だよ。
なんだよそのリア充。
でも北海道は8月だよ。
え？
あ、まあ、だから旧暦とかなんかそれもあるんだよね。なんか7月7日じゃなくて8月の
7日。
あ、そっかそっか。
北海道だけ何？
あ、じゃない。東北の人も言ってた。
それはあれなの？まだ大丈夫なの？あの星は七夕。天の川は流れてるの？
きっと7月7日よりも確実に晴れの確率は高いんじゃないのかな。
確かに。じゃあ2人は2回会っちゃうじゃんね、1年に。
いや、ちょっと関東と東北とね。
なんか次元が違うんじゃない？なんか、どっか次元のなんか違うんだよ。
見えてるのが1ヶ月後とかそういうこと。
いや、だってほら、
星の光が。
流れ星で流れてるあの星はもう何千年とか何億年前のものらしいからね。すでにこっちで私たちが見てる宇宙は。う
ん、ちょ、やばくね、関東と東北の時差が半端なくね。
いや、もうすごいもんだよ。一月違う。う時差じゃねえよ。月差で、月差。
旧暦とするか、今のあれにするかの違いだから、本当は同じものを言ってんじゃないの？
これは多分ね、なんかね、次元が違うんだよ。
次元が違うの。
なるほどね。何願います？
ブルーレイレコーダーを
原品か。
お願いします、ブルーレイレコーダーお願いしますって。
だいたいみんなこの人とずっと一緒にいられますようにとか、世界平和とか、なんか七夕の商店街の見るとそんなんじゃない？
わかった。じゃあ、
うん、そうね。
じゃああれですよ、宝くじ当たりますようにすればいい。そしたらブルーレイレコーダー、
何にしてもお金だ。
同じじゃない、最終的にブルーレイレコーダーになるんでしょ。手元に残るか残らないかの
話だ
ね。それはもうリアルに誰かこうね、叶えてくれそうな人の前でそれを言うか、それを書い
ておく。何言ってんじゃん。急に何言ってんじゃん。今七夕の話でしょ。
七夕の願い事の話でしょ。
だから短冊をね、私が今一番欲しいものなんだ。
みんな逃げろー、みんな逃げろー。
キャバ嬢みたいになっちゃった。
じゃあ俺は大型の免許と
大型の免 許
買ってきた
大型の免許
大型バイクの免許と、
あ、限定会場ってこと、
あと、なんか、大きいバイク。
あれだ、あれ。
ください。
ハーレーだ、ハーレ
ー。ハーレー、いいね、ハーレー。
大きいバイクはさ、
税金が高いんだよね。
なんじゃない
あと、維持費もください。
まず免許取ってよ、大型の免許。
そう、だから、まず大型の免許取るための、ください。
何を、ね、あ、そうか、そうか、そうか、そうか。運じゃないのね。そうね、なんか、
七夕ってなんか食べるものあったっけ？
笹じゃない？
笹食わなくない？パンダじゃないし。
あと、水羊羹。
え、水羊羹？
イメージ的にね。
なんかさ、こうあるじゃん。ねえ。
まあ、あの、
十五夜は団子みたいな。
3月のひな祭り
は。なんだろう、でも多分地域のあれはあるような気がするよ。それこそ東北の方だと、うん、その笹を飾りつつ何かを食べるとか。
その何かを今ね。
それは何か聞きたかったけど、
なんか。おや、うん、
なんかね、でも、七夕って結局子供のイメージがすごい強いから。
イチャイチャしてたのに
元はね。元はね、うん。そうなんだけど、働き者の二人が働かなくなったっていう。で、別れさせられてるんだから、ちゃんと真面目に働けよ、お前っていう話だよね。でも元はね。
じゃあ別に特に何か食べるわけじゃないんじゃない？
食べないのか。
まあだから、どっちかっていうと、愛の話かもしれないよね。
愛の話？怠け者の話っすよね。
観点、観点、おのおの。びっくりだわ。
やべえ、すげえロマンチック。
怠け者の話か。違うでしょ。元はいい人だったのにって言われる話。
あ、そうそう、まあ、それぐらい恋をするってすごいね。
やばい、全然読んでないじゃないですか。ちょっと、読み切れてないよ。
時間がない、時間が。
まあ、どうして時間がなくなったかって話だよ、これ。
どうしてよ。
難しいことわかんない。
時間泥棒がいたんだよ。
そうだね。
なるほどね。
いた？
じゃあ、次のあれじゃない？はい。
はい。岡崎先生、こっちゃん、ほじもっちゃん、なるラジは、
なるラジは、ね、
うちむしゃさんです。最近小さい頃に観光に行って特に面白かったイメージのない場所に、再び観光に行くことにハマり始めております。うん、特に京都は歴史的建造物が多い反面、そういったものにあまり興味がないとすぐに飽きてしまう人も多かったりするそうで、うんうん、近年そういったものへの興味が強くなってきたため、再び足を運んでみることにしました。うんうん、改めて行ってみると、自分の記憶の通りの場所、自分の記憶と違っている場所、自分の記憶にすらなかった場所など、10年以上も経っていれば土地も僕の記憶も変化しており、思い出に浸りながらも新たな発見もある。一度で二度おいしいこの観光の虜です。家族と思い出話をしながら次はどこに行こうかと考えるのもまた楽しいので皆さんにもおすすめしたいですね。ところでナルラジガールズの皆さんは昔に行って微妙だったけど改めて行ってみたら面白かった場所ってどこかあったりしますか？
ほう、
これをテーマにします
ということで、あの、ねおちさんはちょっと今日はサービスで2回読んじゃったみたいな。
確かに。ああ、さっき読んだ。
今思い出した。うん。まあ、こういうこともあるよね。
うん。
うん。なるほど。が次回のテーマですね。
そうです。はい。昔に行って微妙だったけど、改めて行ってみたら面白かった場所。
これは、
すごい限定されるね。
わさびとか嫌いだったけど大人になったら美味しく感じるようになった的な。
そうだから子供の頃は全く興味がなかったのにみたいな。そういうことよね。
うん、
まあ子供じゃなくてもつい最近まではそうでもないと思ったけどみたいなところとかでも全然。
うん、私らっきょう。
食べ物
じゃない、場所じゃないじゃん。
私がごめん、例えでわさびを置いてしまったのが。
ねえ、あの人急にラッキョとか言い出したけど、なんなの？
そもそも私の話聞いてた？
昔ラッキョ嫌いだったけど、今すごい好きよ。
すげえ食べてんだよ、ラ
ッキョ。マジで？
でもそうでしょ、だから昔は興味がなかった。
そうね。うん、場所ね、場所ね、
うんうん、もういいじゃん食べ物でも。
そうだね、
大きくなったね、
大きくなったね、
食べ物でも、
まあ、じゃあ昔は微妙だけど、今は微妙だったけど
好きなもの、
うん、
なるほどね、
今好きなものもしくは、まあ、場所とか、
うん、そう、昔微妙じゃないとダメだよ。
そうそうそうそう、だから嫌いとかっていうよりも微妙、
昔もういいわ別に来なくてみたいなだったのに、うんうんうん、今はわー楽しくねってなる場所。
ああ。
なんかあったらしい、
なんか思い当たったらしい。
なんか今日一のこっちゃんが笑顔になってる、うん、
びっくりしたね今ね。 の、らっきょうって言った人間と同じとは思えなかった。
あるあるある。
目、目見開いたもんね。うん、
はい。お待ちしてます。
ということなので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日さっきのも、藤本ちゃんは告知をしちゃったから。
はい、なので、告知を、
告知のある人、お願いします。ちなみに、まゆちゅうは？
あ、なんか、今、iPhone の、
うん、あの、例の
うん、アプリの、うん、ゲーム。
あ、
ゲー
ム。
ちょっと僕のツイッターを探してみてください。あの、ね、こっちゃんがね、うん、なんか、いいねかなんかしてた？
してない。
してない。
リツイートしてた。
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 それ、それです。
はい。じゃあそれを探して。
なんか兄ちゃんがね、本出すって。
お！
お！
2 巻。あと私キクドラっていう YouTube にアップされているなんか文学小説をちょっと短めにして、
ほうほう、
あの聞くっていうやつ。
お珍しく今日は
たまに出てます。
続いております。はい。そして
すいません、お邪魔します。
はい。どう
ぞ。すいません、番組作ってる今カズって名前でやってます。
はい。
はい。せっかく普段ここに参加できないんで105回分まとめて一言言っとくとひどい。
それはもう、
ひどいよな？
ひどいですよ。
いろいろと。
あの、ひどいの日は、非常に、どうしようもなくいいって意味だから。
ああ、なるほど。
なるほど。
すごい感じって、
ひどい
って。これなんか、マイチューらしくない。俺の知ってるマイチューじゃない。すいません、ですね、本業でも副業でもなく、遊びでやっているバンドがですね、何気に徐々にちょっといろいろやってまして、去年から有名プロモーションズってところにちょっとお世話になって、プロモーターの方にお世話になっていて、はい、コンピレーション CD 出させてもらったり、クラブチッタ出たりってやってたんですが、今年、東名阪の夏ツアーをやることになりまして、これをアップする頃には東京はもう終わってるんですけど、7月1日東京、で、7月15日、大阪、堺、東、ゴイス、その後、7月29日、名古屋、栄か。こっちは栄だね、
はい。
のタイトロープというところに、エストレアというバンドで出させていただきまして、大阪、名古屋は、知り合いが極端に少ないので、はい。もし、もう、ただクソっ早いだけのアホなバンドやってるんですけど、興味ある方は来ていただけると嬉しいです。あと、9月、11月、12月と、東京で、あと、サポートのバンドが8月から亡くならなければ4ヶ月間連続、11月にはシンセサイザー系のイベントに出展という予定がありますので。
大忙しじゃないね。
めっちゃね、忙しいよ、最近。
その隙間で撮ってください、ナ
ルラジオ。
そうですよ。
あ、ナルラジオも隙間じゃなくて、こう、デフォルトで設定されてるんで。
あ、よかった、よかった。
だってまだ一回も抜けてないもんね。
抜けてないです。そうですね。
人がいないことはありますけど。
ひどい。
人は抜けてますけど。
ひどい。
何人だったっけ？
番組はありました。
そうそう、番組はね、必ず。
そうです。
必ず。
誰かしらが撮ってる。
そうそう、誰かしらが撮ってる。いや、撮ってるの俺。
撮ってるの
俺。
誰かしら喋ってる。
そう、誰かしら。
そう、誰かしらが喋ってる、うん。はい。
なるほど。
そんな感じの、イベントとか出てますので、ナルラジアップした時にアップしたよってツイートしているカズ X というアカウントの方で大体すべて告知してますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構長い、いろいろね、やってらっしゃるんで。
ね、
すいません、お邪魔しました。
はい、ありがとうございます。今日は言いたいことを言ったぞって感じでしたね。
105回分ね。
ひどいって言われた。
なんだっけ？
非常に、
と、どうしようもなく、
良い。
いい。うん。ね、あの、素敵な3人だね、ほんとね。ナルラジガールズはね。
なんか無理やりまとめようとしてくれておりますが、ね、ありがとうございます。そしてこの、番組的な次回は、微妙だったけど、昔は微妙だったけど、今はいい場所だったり、はい、まあ、ものでも何でも。
岡崎先生は、大人の事情？
大人の事情で。
あ、わかりました。
大丈夫です。はい。でも何かしらなんか、もしかしたらアップしてたら、それはじゃあツイッターかなんかで告知をしときますので。
はい。
はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、まちゅまた何かあった時には、サポートしてくださいね。
いや、何言ってもこれ、なんかもうね。
あ、レギュラー
自分で勝手に言ってるよ。自己申告制みたいな。
自己申告制なんだ。
いやー暇なんですよ。
ちょっとこれこそひどいぞ。
まるで時間潰しに来たから
ね。ちょっと だやめてよ。そうです、夏はこれからねまたいろんなねあれもあるかもしれないので、あのとりあえずごめんなさい、あの番組上では言えないけれども急遽告知がいろいろ入ってくるかもしれないので、はい、それぞれの活躍を楽しみにしておいていただければと思っておりますので、はいはい、暇って言ってるけど忙しくなる可能性もあるからね。
そうだね、
ありがとうございます。
何その動揺してる感じ。
はい、
はい、
はい、ということで、はい、今回はこの辺でお別れしたいと思います。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子と
まいちゅう
でした。
それでは次回まで。
まったね。
忘れないでまったね。
本当にちゃんと教えて。
いや今一生懸命出した。
だからほら前を